本日の聖書の箇所はルカの福音書18章9節から14節、新約聖書155ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書18章9節から14節。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。自分を高くする者、低くするものと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちはあなたの御言葉を主体求めてここに座っております。主ご自身が豊かに命の御言葉を私たちにお語りください。ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。先週ですけれども、18章の1節に注目いたしまして、いつでも祈るべきで失望してはいけない、というところを見まして、特にその中の失望をしてはいけない、というところですね。まあ、それがどういうことかということを見てまいりました。そんな失望してしまう私たちにイエス様がどのようなことをしてくださったのかという話でありました。でその時の結論として、弟子たちもそうだったわけですけれども、私たちも、どんなに祈っても失望をしてしまうことがある、と言いました。でそうしますと、じゃあ祈りってどんな意味があるのか。祈っても失望するというならば、祈りにはほとんど意味がないじゃないか、無駄ではないかと、そういう疑問が残っておりまして、それは、また次に触れますよというお話にしておりましたので、今日はまさにその祈りとは何だろうかというテーマになります。で、その中で特に大きく分けて2つあるんですが、私たちは何を祈るのかということと、祈っても失望してしまうと言ったのに失望してはいけないと書いてあるんですね。じゃあこれどういうことなのか、もうちょっとこう詳しく、話さなきゃ分かんないというところですので、この2つのことを考えてまいります。で、まずその1つ目、私たちは何を祈るのかということですけれども、まさにこれが今日の箇所のテーマであるわけですね。イエス様は、2人の人物、パリサイ人と主税人という2人の人物を取り上げて、祈りについて今日は教えてくださっています。でその1人目であるパリサイ人の祈りから見て まいります。11、12節をお読みいたします。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。でこのパリサイ人、いろんなことを祈っていますが、やっぱり大きく分けると二つのことを祈っています。一つ目は、自分が、他の人たちのように何々ではないという、それを私は感謝しますというような祈り方してですね、自分と他の人たちを比べて、他の人たちは間違っているけれども自分は正しいのだ、そういう言い方であります。で、それでも足りないと思ったんでしょうか。このパリサイ人は、近くにいる酒税人を見まして、特にこの酒税人のようでないことを感謝しますと、わざわざ酒税人のことを取り上げて感謝していますね。これが一つ目の祈りであります。でパリサイ人の祈りの二つ目でありますが、それはその続いて出てくるわけですけれども、私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げています。つまり自分はこういうことをしているんだということを言っていますね。で、それが断食と、十分の一を捧げるということであります。で断食という言葉は、聖書を開くと時々出てまいります。でパリサイ人がこれほど強調しているということなので、じゃあ聖書にその断食についてどんなことを書いているんだろうかと調べてみますと、意外なことかもしれませんけれども、聖書では断食しなさいということは書いていないんですね。律法のように殺してはいけないとか嘘をついてはいけないという律法がありますけれども、それと同じように断食しなさいというような律法はないんです。ただ、出てくるのは、自分の罪を自覚した人たちが自ら進んで、断食をするということは何度か出てくるんですね。それでパリサイ人たちはそれに習って、定期的に、断食する。そのように人々に教え、自分たちもやっておりました。またこの十分の一を捧げるということも同じでありまして、これも何か律法に書いてあるわけではないんですね。必ず十分の一捧げないとダメだということは書いておりません。その代わりに聖書に出てくるのは、神様の恵みに感動した人たちが進んで十分の一を捧げたという、そういう信仰者の話は出てくるんです。パリサイ人たちはそれを読んで、じゃあ自分たちもそれに習って、それを今度は機械的にですね、恵みに感動するかどうかは別にして、とにかく機械的にとにかく自分の一を捧げなさいと教えまして、また自分たちも捧げたということです。これがパリサイ人の祈りでありました。で続いて酒税人の祈りでありますが、その前にですね、酒税人って一体何者であるかということですね。福音書を読んでいますとたびたび酒税人って出てきますのでおなじみなんですが、初めて読んだという方のためにちょっと説明をいたしますと、当時このイエス様の時代、このイスラエルがどんな国であったかということと大きく関わってまいります。当時、今から2000年前、このイスラエルというよりも地中海沿岸、あるいはヨーロッパの広い地域ですね、を支配していたのが、ローマ帝国というところであります。当然イスラエルもその支配下に収められまして、 軍隊が入ってくるわけですね。で何をするかと言いますと、まあ、イスラエルの人たちにとっては最も大切にしていた神殿に押し入って、そこから財宝を奪い取っていくというようなことをしたんだそうです。まあ、それだけでも屈辱的でありますけれども、このローマ軍は外国の軍隊になりますけれども、常にこのイスラエル国内に駐屯しておりまして、エルサレムも監視下に入っております。でそれだけではなくって、税金を取り立てるんですね。そして取り立てた税金をイスラエルの人たちに使うならまだいいんですが、それ全部ローマ帝国に持っていくわけです。これはもう割に合わないですね。自分たちのためではなく、ローマ帝国のためには自分たちはもう働いているんだろうかっていう、やっぱりこうもう早くこの人たちに出て行ってもらいたいという、そういう感情が湧き起こるわけです。じゃあどうやってこの税金を取り立てたのか。ローマ兵たちがやったんじゃないですね。やっぱり地元に住んでいる人たちが一番そのいろんなことを知ってますから、地元の人を使うわけです。それが主税人と呼ばれる人たちです。想像してみればすぐお分かりの通りに、この主税人は嫌われるわけですね。自分たちの憎いローマ帝国の手先となって税金取っていくわけですので、好きだという人は一人もいない。むしろもうお前なんかと付き合いはしないと、みんなもう離れていくわけです。それでもじゃあどうして主税人という働きをするのかと言いますと、理由は一つですね。なんていうか、自分が儲かるからであります。金跳ねするわけですね。いくらいくら取りなさいとローマ帝国が指示してもですね、それに上乗せして、そこから、10% か 20% か知りませんけども、自分の懐に入れてい、くわけです。そうやって儲かりますので、やっぱりそういう人も出てくるわけです。じゃあますます周りのイスラエルの人たちからは嫌われる。主税人はやっぱり裕福なんですね。立派な家に住んでおりますから、もう誰も口を聞かない、そういうことになり、とうとうこのパリサイ人たちからは、あなた方は神の国を敵国に売った罪人であるという烙印を押されていた人たちであります。ですからこのパリサイ人が、この主税人のようでないことを感謝しますと言っているのは、そういう背景があるからであります。その主税人がこの宮に登ってきまして、どう祈ったか、13節。一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。先ほどのパリサイ人の祈りと比べてみてください。全く違うということはよくわかりますね。まず何が違うのかというと、二人の立っている場所が違います。パリサイ人はもう宮の前に堂々と出て行って、胸を張ってですね、祈っております。ところが主税人は遠く離れて立ちたいですね。つまり宮の前にもなんか行けない。そしてパリサイ人はもう胸をこう張ってますが、当然目は上を向けますね、神様、ということで、まっすぐに目を天に向けていたと思うんですが、この主税人は、目を天に向けようともせず、むしろもううつむく感じでしょうか。そして胸を叩いて悲しんでいる。全くこの二人は対照的であります。でこの主税人はこう祈りました。神様、罪人の私を憐れんでください。これもパリサイ人と全く違います。パリサイ人は自分がいかに正しいかということを全く疑いません。 他の人と比べて自分はいかに正しいかということを強調し、またその行いについても、私はこれをしてます、あれをしてますと一つ一つ具体的に並べ立てて、まあ、神様の前で自分がいかに正しいかということを、まあ、証明していきます。まあ、それと比べますとこの主税人の祈りは他の人と比べて自分は罪人ですとかですね、比べてはいないですね、自分のことしか言ってないですね、自分がいかに罪人であるかということしか言ってないです。で、こういう時ですね、私たちやりがちなことなんですが、自分悪いことしたなと思った時にそれをなんかこう誰かに言わなきゃいけないという時はですね、まあ、会社でもそうですけども、上司に自分の失敗を報告しなきゃいけないと言ったときに、どうするかという場面を考えますとですね、大体やりがちなのは、自分のやったことを小さく見せようとするんですね。いや、確かに失敗したけども、それは自分の部下がこういうことを私に教えてくれなかったからだとか、なんとかですね、あるいはたまたま機械が故障していたからとかいう、なんかいろんなことを、付け加えて自分のやったことを小さく見せようと言い訳するんです。ところがどうでしょうか、この主税人、自分の罪は、まあ、罪人であるというのはまっすぐ言いまして、でもそれはしょうがなかったことですとか、生きるためにしぶしぶやりましたとかっていうことは一言も言ってないですね。もう胸を叩いて、そして目を天に向けようともせずということで、もう自分は言い訳のできないほどのひどい罪人なんだということで悲しみに暮れております。まあ、言い換えてみれば、自分は神様の憐れみをいただかなければ、もう生きていくこともできないほどのひどい人間なんだと告白しております。先ほど主税人というのはどういう職業かということを説明をいたしました。人々から嫌われて当然のことを、これなんか無理やり させられているんじゃないですね。これは公募といって、ちゃんと何ですかね、やりたい人手を挙げてっていうことで、そうやって募集してやらせたものなんだそうですので、自ら進んで主税になってですね、でやってみたら確かに生活は裕福になったけれども、誰も付き合いをしないっていうよりも、町に出たらもうみんな冷たい視線ですね、あるいは罵られるような、そういう状況になってしまった。それでおそらくこの人は自分がいかに罪人かっていうことをだんだんだんだん迫られていったんだと思うんですけども、ちょっと冷たい言い方をするならね、こんな言い方する人もいるでしょうね、最初からそうなるのは分かっていたでしょうと、困ってから神様の前に出て憐れんでください、というのはどうなんですかと、自分で蒔いた種なんだから自分で責任を取るべきではないか、つまりあなたの生き方は甘いんだみたいですね、そういう批判が聞こえてきそうですね。特に今の時代、日本の社会はそんな雰囲気でありますので、この主税人について非常に批判的な声が聞こえてきそうです。さて、ではこの2人を比べまして、イエス様はどのようにお語りになったかでありますが、14節、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるです。多分この話を初めて聞く方はちょっとびっくりするんではないかと思うんです。パリサイ人はこれ当時の宗教家、宗教指導者でありまして、宗教指導者といってもピンからキリいろいろありますが、自分の口で ですね、自分は正しいものだと言い、そしてまたやっていることは口先だけじゃない、ちゃんと断食をし、自分の命を捧げている、もう神様に喜ばれることをこのパリサイ人はしている人に見えるわけです。ですから当然パリサイ人が正しい、神様に正しい、義と認められるはずではないかと思うのですが、この主税に何をしているかというと、本当にさっきも言ったようにひどいことをしてきたわけですね。そして困った時の神頼みのように憐れんでくださいと言って出てくる。全然良いことなどしてないです。悪いことをしてきたはずなのに、それがどうして義とされるんだろうか、こういう疑問は当然出てくるんですね。でイエス様はなぜこの主税人の方が義とされるのかという説明をきちんとしてくださいまして、パリサイ人は自分で自分を正しいと確信し、そして私はこうしてます、ああしてますと、良いこと、いわゆる良いことですね、良いと思われることを次々と並べ立てまして、自分を高くして、自分を高く、自分の価値を高くするというですね。しかし主税人はそれとは反対に、自分は罪人であり、神様の憐れみがなければ生きていくことのできないものだと悲しんで、自分を低くしていった。これが大きな違いなんだと言っています。自分を低くするものが神様によって高くされ、自分を高くするものが神様によって低くされていく。これが神様の救いの原則であるというふうに教えてくださいました。確かに、パリサイ人の祈り、多分これをそばで聞いていたら、やっぱりこのパリサイ人なんかちょっと鼻につくっていう言い方ですか、鼻につくって何だろうかと思いますが、ちょっとこの人高慢じゃないかっていう感じは確かにするんですね。自分で言うか、そんなこと言わなくていいでしょうと、時々こういう方います、いますというか、自分も私もしてるかもしれないんですね。こういうふうになっちゃいけないよなどと言いながら、どっかで先生などと呼ばれますと、なんか偉そうなことを言わなくちゃとか、あれは言うべき、言った方が気持ちが良いとかですね、そういう誘惑がありまして、あんまり人のことは言えないんですけれども、自分はこういう正しいものですと言う人ほど怪しいという、確かに私たちどっかにそういうことは感じるわけですけれども、でそれにしてもなんで罪人のであるという言われる主税人の方が救われるんだろうか、不思議に思う方もいらっしゃると思います。あるいは、少し聖書を知っておられる方ならば、すぐにこんな言い方をするかもしれませんね。そうか、イエス様はこの主税人の祈りを非常に高く評価してくださったんだから、私たちもこの主税人のように、この主税人の祈りを手本としてこのように祈っていきましょうと。神様、罪人の私を憐れんでください、さあ皆さんも一緒にこの祈りをしましょうというふうにですね、言う人もいるかもしれないですね。まさに祈りとは何ですかと言ったときに、パリサイ人の祈りではなく主税人の祈りをしなさい、間違った祈りはこうです、でも正しい祈りはこうですというふうに、だんだんこうマニュアルのようにですね、なっていく可能性があるんですけども、これ一見正しいように見えるんですね。だって主税人は義とされたんだから、主税人のように祈るべきだと、なんとなくこうね、原則はこうだっていうふうに思いたくなるんですが、 大切なことを見落としているんですね。パリサイ人は自分のことを罪人だとは全く思っておりませんでした。だから、何か自分のことを悲しむなどということは全くありません。むしろ胸を張って堂々と神様の前に出る資格があるというふうにもう思い込んでおりました。ところが主税人はそれとは反対に、自分は罪人であるということを自覚すればするほど、もう神様の前には出るようなものではないんだと、胸を叩いて悲しむ。何が大切なのかということですね。何を祈るか、まあ、今日は何を祈る、どんなことを祈るのかというような話でしたんですが、実はそれはちょっと違いましてですね、あるいはどんな言葉で祈ればよいんですかという問いかけもちょっと違うんです。もっと大切なのはこの主税人のように自分の胸を叩いて目を天に向けようともしない、それほどに自分の罪を自覚するかどうかなんですね。実はその本当に自分の罪を自覚していったら、私たちは神様の前に出る資格がないんだ、もう遠く離れてしか立つことができないというぐらい悲しまってしまう。だから祈りが、どんな祈りをすればよいんですかという以前にですね、このようなものとなれるかどうか、なるかどうかなんです。で、神様はそれをご覧になっております。イエス様が他の箇所で、悲しむ者は幸いですと言われた言葉がありました。その悲しむというのは涙流して、悲しいという、まあ、いろんな意味が含まれますけれども、まさにこの主税人の姿であります。自分がいかに罪人であるか、それを悲しんでいる者こそが実は救われていくんだと言ってくださるんですね。このような立派な祈りをしたからあなたは救われますとか、こういう立派なことをしているからあなたは救われますではないんですね。まあ、不思議なことですけれども、悲しむ、資格がないと思って悲しむ者こそが救われていくんだ。これがイエス様の救いであります。そのようにして、義と認められた、まあ、義と認められるということは、まあ、救われるという、救いの約束をいただいたということですけれども、その自分の家に帰ってまいりました。この人は救われたわけです。で、18章の一節の御言葉とこの主税人の姿をちょっと重ねてみたいと思います。18章の一節はこうでした。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにうんぬんぬんってありますね。いつでも祈るべきで、まあ、失望してはいけない、そういう流れからこの主税人の話につながってまいりました。ということは、いつでも祈るべきで失望してはいけないというそのお手本が主税人だったということなんです。でもおかしいですね。今無理やりなんかくっつけたように感じたかもしれませんね。というのは、主税人は失望していたんですね。失望していないのはむしろパリサイ人の方でありました。パリサイ人は全く失望していません。むしろもう希望というか確信に満ち溢れて全く揺らがないというぐらい自信を持っている。パリサイ人の方が失望していない。じゃあよく祈っていたからパリサイ人は失望しなかったんでしょうか。確かにパリサイ人は断食して祈っていたでしょうし、定期的にいろんなことをしていたでしょうから、そういう意味ではよく祈っていたんですね。 で確かに彼は失望はしないんです。ところがそのパリサイ人は義とされなかった。それと比べますと主税人はどうだったかですね、まあ、罪人だと言われるくらいですから、なんかいつも祈っていたとは思われません。その時はもうなんていうか迫られて祈っていますけれども、いつも祈っていたとは書いてないですね。そしてこの主税人は失望しています。自分は罪人だ、もうダメなんだ、神様の憐れみがなきゃ生きていけないほどのひどい人間なんだと失望している。心の底から失望したのに、結局この主税人の方が義とされるんです。なんか辻褄合わないですね。失望してはいけないと言いながら失望してしまった方が義とされた。そしていつも祈っていたパリサイ人は義とされなかった。でも18章1節は失望してはいけないって言ってるじゃないか、なんかちょっと合わないね話がっていうことですね。はい、そのことをこれからお話しいたします。落とし穴だと思うんです。私は失望してはいけないと言われると、もう私たちは絶対に失望しちゃいけないんだ、本当になんかそんな風にね、言葉の通りに死ぬまで失望しちゃいけない、と、まあ、なんとなくそういうふうに言われるもんですね。でもしそれでも、まあ、失望するようなことがあれば、それはあなたの信仰が弱いからだよとかね、弱いからなんだ、もっと信仰強くしないといけないのよと、なんとなくですね、こう信仰の弱さと絡めて失望する、クリスチャンが失望するなんてことは絶対にやっちゃいけないことなんだと、またこうがんじがらめになってしまう感じを持つかもしれません。でもそんなこと言われてもですね、私たちやっぱり失望します。牧師はすごいから、すごい信仰者だから失望しないんじゃないかとかですね、そんなことを思っている人がいるようですが、私そんな素晴らしい信仰者じゃないですから、毎日小さなことで失望してるんですね。小さなことから大きなことまで失望してます。ということは私多分信仰が弱いんだと思うんですけども、でも私だけじゃない、みんなある意味では失望する。でやっぱり悲しむ、私たちは悲しみますよね。何かがあったら涙を流して悲しんで、そしてどうしたらよいんだろうかと悩んでいく、これが私たちであります。じゃあイエス様はできそうもないこと、失望してはいけないというような、そんなできそうもないことをなんか高飛車に失望しちゃいけないんだというふうにこう強く言ったんだろうか。そうではないですね。イエス様は絶対に私たちができないことを言う方じゃないです。むしろ誰でもができることを言う方なんですね。じゃあどういうことでしょうか。14節でイエス様はこう言われてですね、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。この義と認められっていう、この義というのは、まあ、神様の正しさとも、まあ、言い換えることができます。あなたは正しい、まあ、罪人だと自分で言ってるけれども、むしろ神様はその罪人です、私は罪人ですというものをあなたは正しいと言ってくれたんですね。で、それは正しいということはどういうことを表すかですけれども、私たちは神様によっていつか必ず裁きを受けなければならないと言われています。そのやがての裁きの日が来るということを聖書は言っております。しかしこの 義と認められた人はその裁きの日に正しいとも言われておりますので、その裁きから逃れることができる、まあ、救われる、あるいは天の御国に迎えられると言われています。ということは、この主税人、義と認められて家に帰ったということは、その裁きの日あなたは裁かれない、天の御国に迎えられますよという約束をいただいたことになるんです。そうしますとどういうことでしょうか。結局私たちは裁きに遭うんです。必ずはどんな人でも。で、その時に天の御国に迎えられていくのか、それとも本当にその滅びにというところに行ってしまうのか、二つに一つという時に、私たちは義と認められた私たちは失望することはない。つまり必ずあなたは救われると言っていますね。失望してはいけないというのは、その裁きの日に失望していけない、失望しないいけないと言ってますけれども、絶対にあなたは失望しないと言っています。あなたは今自分の罪を自覚して失望しているかもしれない、失望しているように感じているかもしれない、自分も願った通りではない、いろんな悩み苦しみの中であなたは辛い思いの中にいて失望するかもしれないけれども、でも大丈夫、そのやがての日、神様が、イエス様が再び来られる日、あなたの祈りに応えて、そして神様はあなたを憐れんで天の御国に迎えてくださる、それは絶対の約束だから、失望しなくていいんです。いや、失望しないんですと言ったんですね。いけないっていうんじゃなくて、失望してはいけないんじゃなくて、もう失望できないくらいの約束をしていると言い換えた方がいいでしょう。さて、今までのことをまとめていきますと、この主税人のことを見てお分かりのとおり、私たちはやがての裁きの日に失望しないんだと言って、じゃあその失望しないために今私たちは何を祈るのかというよりも、どのような姿になっていくのか、自分の罪に悲しむ、その自分はいかにひどいものであるのかということを告白していって、自分を低くしていくならば、あなたは失望しないなと言っているんですね。で、こうすればこうですよという言い方をしました。で、これは大変なことなんだろうか、それとも優しいことなんだろうか、こうすればいいですよと言われるとですね、いや大変だなと思うか、そんなんでいいんですかと思うか、これ大きな違いでありますね。私たちはどんな生き方をしたでしょう、生き方をしてきたんでしょうか、優しい生き方をしてきたのか、それとも本当に難しい生き方を迫られてきたのか。もうそれは皆さん経験してきてるわけですね。一言で言えば、私たちは自分を高くする生き方を求められてきたんです。自分を低くするなんていうことは、なんか愚かな人にやることだって言われてきたんですね。自分をいかに高く見せていくか、そうしないとあなたはもう置いてけぼりになるよ、生きていけない、他の人よりも一歩でも一センチでも高く見せていく、そのためにはこの競争社会なんだから、そのためにあなたは努力しなさいという生き方をずっと強いられてきたんじゃないでしょうか。その、まあ、その戦いに勝った者が良い生活をし、高い地位につき、そして名誉を得ていくんだ、これが私たちの幸せなんだという生き方を、教えられてきたんだと思います。で、これ本当に辛い競争ですね。努力してできる人も中にいるでしょう。あるいはそういう家柄であったとか運が良かったとかいうことで、そういうことを手にする人はいるかもしれませんが、 多くの人たちはあそこで負けていくんですね。これが私たちのこの生きている世の目指す生き方であります。大変な努力をしなきゃいけない。自分を高くする生き方っていうのはこういうことですね。じゃあ自分を低くするっていうのはどうでしょうか。やっぱこれも一生懸命努力しなきゃ。もうただでなんか神の御国に入るのはとんでもないですよ。そんなただっていうことはありえない。やっぱり一生懸命努力してこうしてああしてやっとそれで神様があなたを義として認めてくださるというそういう努力をしないといけないんじゃないかと、まあ今までの経験からですねどうしてもそう思っちゃうわけですが、神様はそのできないことを言う方じゃない。できることしか言わない。誰もができる。ある特殊なあるいは信仰深いパリサイ人だけがということじゃない。この主税人というのはこの人たちは絶対に救われないと思われていた人たちなんです。その救われていない人たちが実は救われていくわけですので、努力とかなんとかじゃないんですね。じゃあ神様は何を求めていらっしゃるか、どうしたら救われるか。ないものを差し出せって言ってるんじゃないです。誰もが最初から持っている、生まれた時から持っているものを差し出しなさいって言ってます。持っていないものを差し出せっていうのはこれ大変なことですが、誰もが100人いたら100人ちゃんと持ってる。何持ってるかって言ったら、罪なんですよ。私たちは生まれながらにして罪を持って生まれてきています。私は罪人ではありませんって言うならいつの間にかパリサイ人になっちゃうんですが、私は罪人ですということは誰もが言えるんです。言おうと思えば言える。全員が持っています。イエスはそれを求めているんですね。誰もが差し出せるんです。その罪というのを例えば自分の失敗でもいいんです。自分はこういう弱さを持っている。こんな恥ずかしいことをしてきました。いろんなものを持ってますよ。それをそのまま捧げるだけなんですね。で、そのまま人に言えないよういいんです。神様だけが聞いてますから。本当に自分はひどいことをしてきたと思うならばそれをそのまま神様に捧げていくんだ。そうしたら神様はあなたを義と認めてください。そしたらあなたは絶対に失望することはないんだ。これが神様の約束であります。この義としてくださる方を信じて私たちはまた歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、この世はこのパリサイ人のような生き方を求めます。人よりも高く強く能力がありそしていろいろなことができて、私はこうしてますああしてますということを求める社会で私たちは一生懸命生き抜こうと頑張ってまいりました。しかし誰もがそれに成功するのではない。いや私たちはその壁にぶち当たってああ幸せを手にすることができないものなのだと、悲しんでいきます。神様はどんな生き方を私たちに求めておられたのか、ないものを求めているのである。この世と全く正反対、人に言いたくない、隠しておきたい自分の弱さ、罪、また恥ずかしい話、いろんなものを私たちの内に抱えて隠そうとしていますが、それをただ神様に申し上げていくんだ。こんなことは人に絶対に言いたくない。でも神様はそれを差し出しなさい。神様だけに語ればよいんだ。そうしたときにあなたは、義としてください。失望し、必ず もう失望することはないのだということを約束してくださいます。どこまで私たちは信じられるのか、いや、あなたがよみがえられたことをいまだに信じられないような本当に弱いものでありますけれども、でも強い信仰のない、いや、むしろ本当にある信仰があるかどうかさえわからないような私たちにさえこのように親しく言葉をかけ導いてくださることを感謝いたします。お一人お一人がこの義としてくださる方を信じて歩んでいけますように、どんな時にも主が励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。